では、久美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もあれですね、ヨブのスタイルに属するような話になると思うんですけど、
はい。
で、久美さんはね、トゥードゥーリストって使ったことあります？やるべきことをリスト化してるみたいな。
使ったことはあるんですけど、うまく使いこなせなくて。
どんなところが問題がありました？
トゥードゥーリストは書いて、なんていうんですかね、終わらないと言いますか。
そうなんですよね。そうなんですよね。終わらないんですよね。
そうです、はい。
あと、増え続けるとかね。
はい。
全然消えないと か。
そうですね。
僕もね、トゥードゥーリストを、僕は付箋に、
はい。
割とコンパクトな付箋にやることを書いて、
うんうんうんうん。
で、机に、パソコンの隣にペタペタ貼っていくと。
はい。
で、終わったら剥がすと。
うんうんうん。
いうことをずっとやってたんですね。
はい。
でも、ある時期からどんどんアイディアとかやるべきこととかがね、増えていって、
はい。
もう、机中付箋になったんですね。で、それってやりたいこと、まあ、いいアイデアもいっぱいあって、やりゃそらいいよねっていうこと、あとは緊急性のあることとか、
はい。
頼まれたこととか、やるべきことがだーって書いてあるわけじゃないですか。もう、辛くて辛くて。
そうです
そ
よ
の、
ね。
毎日 やんなきゃいけないことが全然終わんないんですよ。
はい。
ストレス、もうストレス源なんですよね、これ見るだけで。で、何年も何年もこれ、でも、それしかやり方は思い浮かばなかったから、
はい。
ずっとそのやり方やってたんですね。
はい。
で、根性でとにかくこなして、こなしてっていうので。で、それやってると、毎日朝から晩まで一生懸命働いても、完了した気にならないんですよね。これもあれもあれも残ってるっつって。明日やらなきゃっつって。で、明日になればまた増えていくんですよね。
はい。
なんだかんだってね。この書類が必要ですとか銀行に言われたりとかね。
はい。
で、またメモがバーッと増えていってっていうね。それで、先日ある書籍で、まあ、いくつかの書籍で同じこと書いてあったんですけどね、このトゥードゥーリスト廃止説みたいなのが書いてあって、もうトゥードゥーリストをやめて、やるべきタスク、やるべきある単位の仕事が出てきたら、未来のスケジュール帳に書いていこうと。書くのは同じなんだけど、未来、何月、将来、何月、何日の何時から何時間かけてこれをやるっていうのを書くんですよ。書き出してることは同じじゃないですか。で、どんどんどんどん未来の予定が埋まっていくんですよ。で、未来の予定に割り込みとか入るから、どんどんどんどんこの予定変更とかあるんだろうけど、このね、気分が違うんですよ。終わってない感がなくなるんですよね。で、仕事にはいつまでに終わらせなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。それも考慮した上でスケジューリングされてるから、全部きっちり期限までに終わるよねっていうのが分かるんですよ。そのスケジュール帳を見たらね。もともと僕は紙の手帳をずっと、もう、サラリーマン時代から使ってて、同じ手帳。で、割とアナログ人間ですけど、で、それには朝の8時から夜の12時までずっとメモリが売ってあるから、時間単位でメモリがあるんですよね。何時から何時から作業をするっていうふうにそこに書き込んでいけるようになってて、
すごいメモ帳ですね。
もともとそのシステム開発の仕事をやってる時にはそういう細かなスケジューリングが必須でしたから、すごい便利だったんですよね。何時から何時までこの会議をしなきゃとか、誰とかどれを集めてこれを決めなきゃとか、いう感じでずっと予定をスケジュール上で管理してたんですよね、当時はちゃんとね。で、社長になってフリーになっちゃったから、割と時間を自由に使えるようになったから、めんどくさいからやめてたんだけど、実はその精神衛生上、それは非常に良いやり方だということが、いくつかの本に書いてあって、で、やってみたんですね。そしたら、こう、何年も何年も消えることがなかったこの、トゥードゥの山が、もう一列になったんですよね。その一列は何かというと、明日やることぐらいの話で、 違う、もう2時間後にこのちょっとチャットで誰に連絡するみたいなメモしかなくて、
はい、
もう全然ストレスがなくなったんですよね。
うーん、
基本全部終わる仕事しか書いてないし、
はい、
終わらない仕事はスケジューリングされた状態でスケジュール帳に書いてあるんですよね。
うーん、
これがね、
はい、
俺だけかもしれないんだけどむっちゃくちゃこれで楽になりましたね。
いや、いいですよねそれ。
うん、だからもう 寝るときはもう安らかに寝れますね。充実感しかないですね、働いててそのやり残し感がないんですよ、
ね、ああ、でもそうですよね、
はい、やり残してることは山ほどあるんだけど、それはスケジューリングされてて、これはあさってやるもんねみたいな、
はい、
で予定変わるかもしれないですよ、
はい、
あさってやろうと思ってたのがあさって別の予定が入って、
はい、
また1週間後に先送りとかね、
はい、
いいんですよそんなのは、
うんうんうんうん、
この気持ちの問題だから
あ、
どうせやんなきゃいけないことは変わんないわけで、
はい、
ただ今日一日頑張って、
はい、
こんだけやり残しがあるという気持ちがなくなったのが大きくてですね、で結構一日にこんだけ一生懸命頑張って働いたんだから、もう充実感を持ってその日を終わりたいじゃないですか、
はい、
でまあ夜はちょっとくつろいだりしてね、
はい、
家族とだんらんしたりしてね、過ごしたいじゃないですか、うん、趣味でもして、
はい、
でまた早く寝てよく寝て朝から頑張ろうみたいなね、それができるようになったんですよね。
それはすごくいいですよね。
はい、
なんか私その手帳を確かに使ってるんですけど、
はい、
そのやらなきゃいけないことっていうか、なんか絶対に本当予定表みたいな感じでしか使ってないんですね、
うん、
でも理想はそういうふうにこの先々やりたいこととかも全部書いていきたかったんですけど、
はい、
それをどうやって書いていいのかが分からなくて、
うん、
結局手帳自体もフル活用できてなかったんですよね。
なるほど。確かにね、その大きい案件でね、例えば、
はい、
じゃあある商品を作りましょうとか、ある本を執筆しましょうとか、
はい、
なかなか予定表には書きにくいじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから大きい仕事はバラす必要があるんですよね、
はい、
本を書く、じゃあ企画は4時間ぐらいかけてやろう、じゃあその4時間を4分割して、
はい、
こう日に当てはめていこうみたいなね、
うん
ざっくりでもいいから、
はい、
分割してちっちゃくしてその日々の予定に入れ込んでいくと、
はい、
うん、っていうことをやったら、
はい、
大きな仕事でも先々の未来の予定にできると思うんですよね、
はい、
でもちろん作業時間の見積もりの精度がそんな正確ではないから、やってみたらもっと時間がかかったとか、うん、やってみたら案外すぐ終わったとかあるとは思うんだけど、
はい、
それもやってるうちに精度は上がっていくはずだから、
うん、
うん、でね、もう一個ね、いいことは、
はい、
やりたい、絶対これやったらいいよねとか、うん、これやったら人生変わっていくよね、ビジネス絶対これ利益上がるよねっていうのの、
はい、
予定にね、スケジューリング化していくと、
はい、
そういうのって切羽詰まった仕事じゃないわけですよ、
はい、
だからこそ2年もとか塩漬けになってる案件ってあるわけですよ、
はい、
でもそれが本当に今やるべきで儲かるっていうことだったら、
はい、
あの緊急度は高くないんだけど、うん、優先してそれに取り組むべきじゃないですか、
はい、
でそれがスケジュールに入っちゃうとやっぱりやろうとするんですね。
うん、
でスケジュール帳に書いちゃうと、
はい、
その時間はじゃあ僕のじゃあ本書きますとか、
はい、
でこの何章のこの部分を書きますという予定が入っていると、
うんうんうん、
予定が入っているとそこに他の予定入れれないんですよね。
うん、それはそうですよね。
だから未来の時間をブロックしてるんですよね。だからその、ね、ちょっと遊びに行っていいですかとかいうこととかがあったとしても、
はい、
ぶつかってたら、あ、これ予定があるわっていうことになるんですよね、
はい、
その予定を調整してまた後にずらすか、
はい、
その違う予定、新規の予定の方をずらすか、どっちかだから、調整が入っていくんですよね、
はい、
どちらにしろその今まで未着手だった仕事をやる時間というのは確保されるんですよね。それが重要だなと思って。なんか結構ミーティングとかで埋まっていくじゃないですか、予定表なんて。
あ、そうなんですよね。
言ったらね、他人との予定、他人の都合で埋まっていくんですよ、
はい、
ほっといたら、
うんうんうん、
だけどそうそう、特に僕ら社長だから、
はい、
自分たちの 番大事なことっていうのは自分たちがやらないことには始まんないじゃないですか。
はい、そうですね。
誰もね、誰も管理してくれないわけだから、
はい、
自己管理してやっていかなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそれをちゃんと予定化する必要があるんですよね、
はい、
うん、ということで、
うーん、
スケジュール帳を使うことによってこの to do というのをもうなくす、 to do クリアみたいな、
はい、
で仕事を完了させる方法だと思うんですよね、これが、
はい、
未着手だった仕事、重要だと思うんだけども何年も塩漬けされてる、
はい、
なかなかこう実行できてない仕事、
はい、
これを完了させる方法だと思うんですよね、
うん、うん、
うん、ということですよ、
はい、
なんかすごくそしたらね、この仕事のマネジメントができていくというか、
はい、
自分の理想から逆算してこれやらなきゃって大体わかるじゃないか、正直俺たち分かってるじゃないですか、
はい、
ただなかなかできないねってなりがちなんだけど、
はい、
それを着実にやることになっていくっていうね、
はい、
逆算して、目標から逆算して、
うーん、
そしたらなんかもう夢とかじゃなくなるんですよね、やるから
そうですよね、もう予定入ってたらやりますもんね、
う
ん、確かに、
そうそうそうそう
、
だからまた年商の話に戻るけど、
はい、
年商組さんが仕組みをね、
はい、
作って仕組みで収益が上がるようになりたいなと、
はい、
これ夢とかじゃないですか、
はい、
だけどそれやるためにはこんなの作んなきゃいけないねっていうのを全部洗い出して、
うんうんうんうん、
見積もって、
はい、
何月何日に何やるってどこまで作るっていうのを決めていったら、
はい、
できていくじゃないですか、
はい、
で予定の上ではもう完成しますよね、
うんうんうん、
でこれもね楽しくてね、あ、じゃあ6月20日には完成するんだみたいな、
うん、
で22日からもうプレローンチ始めるんだとかね、
はい、
思えるんですよ、
うんうん、本当ですね、
うん、遠い目標がよりリアルになるんですよね、
あ、
もちろんその予定の精度っていうのはね、はい、やったことないことっていうのはまだあやふやだろうけど、
はい、
それにしてもただぼんやりと考えてるのと予定化された夢っていうのはもう夢じゃないんですよね、達成するに決まっとるみたいな、ブレはあるけど、
はい、
うん、売れるかどうか分かんないけど、
はい、
自分がやるべきことはやるよっていうね、
うん、
でそれは完了するよって、
あ、それはいいですね、
うん、で先々の予定がそれで埋まってるから、
はい、
なんかね時間、未来のアポイントって安直に決めるんですよね、
はい、
3ヶ月後にこういうことやろうかって言ったら、うん、いいよってなるんですよね、
うんうんうん、
なぜなら3ヶ月後とか半年後の予定って入ってないから、
はい、
大抵何言われても OK って言えるじゃないですか、
はい、
だけどねこれのやり方やってるとね、
はい、
下手したら3ヶ月の予定とかびっしり詰まったりするんですよね、
あ、本当そうですね、
でこういうことやりませんかとか、こういう遊びに行きませんかとか言われた時に、ごめん、こう何月の何日までは忙しいんだわって、
あ、
うん、でもちろんこれ今仕事の話してるけど、
はい、
趣味的なこととか楽しい予定もそうやって入れてたらいいと思うんですよね、
はい、
いつかイタリア行きたいとかじゃなくて、
うんうんうん、
何月何日から行こうってことで1週間抑えたっつって、
はい、
勝手に抑えちゃって、
そうですよね、そうしないと絶対行けないですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、海外旅行とかの日数もいるけど、
はい、
うん、もっと1日で終わるような楽しいことだったらね、
うんうんうん、はい、
日帰り旅行でなんとかどこに行こうって言ったらもう決めとくんですよね、
うん、
でブロックしとくんですよねその日は、
はい、
っていうのにも使えるし、
本当いいですね、
うん、なんかこれはすごくこうまだまだ原告はできないんですけど、
はい、
良さはね、原告はできないんだけど、もし僕と同じようにこのトゥードゥとか日々の仕事のやり残し感で苦しんでる人がいたら、
はい、
あとはその何年もこれやったらいいって分かってんのに全然実行できてないプロジェクトがあるとかね、
うんうんうんうん、
叶えてない夢があるとかね、
はい、
ぜひこれやられたら現実になるかもしれないですね、
いや、なりそうですね本当に、
うん、というお話でした、
ありがとうございます
はい、ぜひぜひいろいろ実験してみていただければ嬉しいですでは今日もありがとうございました、
ありがとうございました。